Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1738回、9月14日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは裏方です。けいちゃんこんばんは。ガリガリ中。あ、ガリガリくん、ガリガリ中。はい、やっと1週間終わりましたね。なんか今週長かったな。今出雲は雨がパラパラとしてますけどね、まあ、しばらくはこのパラパラが続くのかなと。まあ、雨音 IT ニュースになるほどは降らないとは思いますけどもね、はい、皆さん予約しましたか？ iPhone and Apple Watch。 私はポチってませんよ。まあ、iPhone はこれ今使ってる iPhone X 来年返さなきゃいけない機種なんでね。iPhone は買いません。なので代わりに Apple Watch も買いません。はい、 Apple Watch もね、まあ、魅力的っちゃ魅力的なんだけど、あの心電図がね取れるんならちょっと心が動いたかもしれませんが、まあとりあえず今んとこ日本で心電図が取れるという話が出てこないんでね、まあパスかな。シリーズ3買っちゃったしね。まあ来年 iPhone も Apple Watch も来年かな。ただ iPhone は24ヶ月使ったら残りがチャラになるんだったっけかな。ってことになると、そのチャラになる時と発表とどんな具合でズレが出るかですよね。多分発表よりも後での周辺になるかなっていう気はしますけどもね。なので私は買いませんよ。ハムトンクスさんこんばんは、ノラちゃんもこんばんは、のぐすみさんもこんばんは、ヤシチさんもこんばんは。ノラちゃんも心電図が使えたら考えると。まあ、そこが一番大きな進化ですからね、アップルウォッチ。それがないって言われるとね、触手が動かないんじゃない？まあ、CPU が64ビットになったから動きは速くはなるんだろうけどね。 そこはあんまり魅力を感じないな。今でも遅いっていう風な感じはしないんでね、シリーズ3が。はい、江口さんこんばんは。新しい iPhone 欲しい、ポチっちゃってくださいよ。お散歩さんもこんばんは。マルムさんもこんばんは。買わない買わない詐欺、いやいやいや買いませんよ。お散歩さんは心電図マッチ、イクラムさんマックス予約、いいですね。ハムトングさん時間が制御できるなら買う。そんな機能はつかない。ヤシさん iPhone は高すぎ。まあね、もう値段がね高いですよね。なかなか手が出ませんよ。はい、まあ各携帯キャリアさん今回は予約までのとこでお値段出してきましたよね。あとでまた紹介しますけど、例年予約するときには一体いくら払うことになるのかわからない状態で皆さんポチってたと思いますけど、今回は3社ともお値段出してきてますんでね、まあ、買う前にお値段見たかどうかは知りませんけど。はい、まあ、一応お値段がね出てますんで後ほど紹介したいと思いますが、まあ台風が去った後ちょっと気温が下がって、このまま秋に向かって秋を感じる間もなく冬になるのかなと思ってたんですけども、どうも世の中そんなに甘くはないようですね。はい、気象庁がですね1ヶ月予報を出してます。9月の15日から10月の14日までの1ヶ月予報ですね。この先1ヶ月気温は高めか平年並みだそうですね。はい、iPhone じゃないけど高めだそうですよ。特に関東よりも西側平年よりも気温は高めということらしいですよ。あと降水量もね、気温が高めのとこは降水量も多めというね予報が出てます。はい、まあ、これは台風を見込んだ雨じゃないと思いますけどね、秋雨前線の影響かなと思いますが。なので爽やかな秋晴れはねなかなかお目にかかれないということらしいですね。私的にはねこの夏こんなに暑かったんで一気に冬に行ってもいいっちゃいいんですけどもね。ただこのまま冬に入っちゃうと今度北海道が大変なことになりますよね。電力不足で暖房を使い始めると当然電力も跳ね上がるはずなんでね。北海道の皆さんのことを考えると暖冬ぐらいがちょうどいいのかなって気はしますが、はい、まあ10月の半ばまでは特に関東から西は暑い日が続くというね予報が出てますんで、皆さん肝に銘じて暑さ対策をしましょうね。あんまり早めに長袖とか出すとえらい目に遭うかもしれませんのでね。はい、それでは本編の方に行きたいと思いますが、スキちゃんには業務連絡しときましたが最後の記事を先に持ってきますんでよろしくお願いしますね。はい、それではまず最初は、北海道地震絡みのニュースからいきたいと思います。インターネットウォッチにあった記事です。通信圏外でも使える地図アプリマップファン無償提供、北海道胆振東部地震の被災地支援で9月30日までの期間限定という記事が上がってました。インクリメント P 株式会社は Android、iOS 向けカーナビ地図アプリのマップファンの全機能を9月30日までの期間限定で無償提供しますと。 地図データをあらかじめスマートフォン内にダウンロードしておくことで、通信圏外あるいは通信環境が不安定なエリアでも地図表示やルート検索ができますと。平成30年北海道胆振東部地震の被災地における支援活動などに役立ててもらうのが狙いであるということはそうですね。大型車規制を考慮したルート検索にも対応しているため、支援物資の輸送や重機の通行の際にも参考にしてほしいということだそうですね。まあ、ただ大手3社の携帯電話の電波はほぼ復旧してるんでね、まあ、オフライン地図をインストールしといて使うという場面はあまりないのかもしれませんけどもね。はい、まあ、通常400円の有料オプション、これを9月いっぱいまで無料で提供しますということだそうですよ。はい、それでは次の記事は、宇宙ネタいきたいと思います。皆さん明日早起きですよ。はい、こちらは、JAXA の中のファンファン JAXA というページにあった記事です。コウノトリ7号機 H2B ロケット7号機打ち上げライブ中継という記事が上がってました。明日早朝、コウノトリ7号機を乗せた H2B の、7号機、これの打ち上げの中継があります。元記事の方にはこれは YouTube ライブへのリンクかな、貼り付けられてますんで、ここから見ることができますが、9月15日土曜日、明日ですね、中継の放送時間は朝の5時25分から6時25分を予定しています。打ち上げ時刻は6時頃の予定です。中継場所は種子島宇宙センター大型ロケット発射場ということだそうですよ。はい、早起きが得意なスキちゃん、ロケットの打ち上げ見れるかもよ。はい、まあ、スキちゃんはあの病室から見える、水風、あれを見るために早起きもしてましたんでね、ぜひ明日も早起きしてみていただきたいと思いますよ。今のとこ中止になる予定はなさそうなんですけど、これ一度中止になってるんですよね、打ち上げが。種子島の天候の問題ではなくて、地上局のある、ハワイの天候が悪かったということでね、一度打ち上げが延期になってますが、今回は多分大丈夫かなということですね。はい、月ちゃん頑張ってください。はい、続いては、ポケモンニュースですね。ギズモードジャパン、ギズモード日本語版にあった記事です。ポケモン GO、 海外限定ポケモンが今だけ卵から孵化、条件と注意点という記事が上がってました。ポケモン GO で通常は海外限定のポケモンが特別に卵から孵化の孵、ふるじゃないよな、まあ、卵から生まれますよ。ギフトで手に入れる褐色の7キロ卵からは通常アローラの姿のポケモンが孵化しますが、9月30日までに入手した卵からは加えて欧州限定のバリアードですね、北米限定のケンタロス、オセアニア限定のガルーラ、アジア限定のカモネギが低確率ではありますが手に入りますということはそうですね。 今回の地域限定ポケモンに限らず、ポケモン GO の卵関連イベントやボーナスで注意すべきなのは、イベント期間中に孵化した卵ではなく、イベント期間中に入手した卵が、これの対象になるということですのでね、お気をつけいただきたいと思います。なので14日の朝より前に、ギフトから出てきた卵、これ孵化装置なので、返しても地域限定ポケモンにはならないので注意してくださいと。逆に9月30日までの間にギフトから7キロ卵を確保していれば、9月30日を過ぎても、孵化をさせれば地域限定の卵が買える可能性があるということだそうですね。はい、ということでぜひ日本では手に入らないポケモンをゲットしてみてはいかがでしょうか。買えるだね、はい。僕も途中で分かった。スキちゃんはツッコミありがとうございます。はい、それではここからはですね、本日予約が始まった新型 iPhone の価格に関するニュースをまとめて紹介したいと思います。まずはソフトバンクからですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク iPhone XS と XS Max の機種代金を発表という記事が上がってました。iPhone XS で半額サポートを適用した実質負担額は6万8400円から、 XS Max は7万4800円からとなっていますということですね。総務省からクレームがついている48回払い、ソフトバンクはこれまた使ってますね。まず XS、XS からですが、最初にですね、半額サポートのついた48回払いを適用した場合、XS64GB モデルは月額2850円、 256GB モデルが3230円、512GB モデルが3750円です、そして24回払いを使った場合ですね、 XS64GB モデルは月額5700円、 256GB モデルが6460円、 512GB モデルが7500円ということだそうですね。半額サポート適用時25ヶ月目に機種変更した場合、これはどういうことだ、これ関係ないか。そして iPhone X Max、 iPhone XS Max、こちらの金額ですが、半額サポートで起用した48回払いの場合ですね、 64GB モデルが3120円、 256GB モデルが3500円、 512GB モデルが4020円です。そして24回払いにした場合、 64GB モデルが6240円、 256GB モデルが7000円、512GB モデルが8040円となりますと。結構しますね。結構するな。はい、そして次もソフトバンクです。 Apple Watch の方の金額ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。ソフトバンク Apple Watch シリーズ4の価格を発表、キャンペーンで 分割手数料 0% にという記事が上がってました。期間限定のキャンペーンで実質年率 5% のカップ手数料が 0% になるということだそうですね。あとこれは、あ、こちら詳細は PDF で見ろと言ってますね。見ろと言ってるけども、これはちょっと待ってください。一旦サファリへ飛ばさないとダメってことか。Apple Watch の方のお値段は、Apple Watch の方のお値段は、GPS プラスセルラーモデルの40mm、 こちらが一括が 61,344 円ですね。そして金利 0% のキャンペーン価格でいくと24回払いで月2556円になりますね。これは通常のアルミケースモデルと、ナイキプラス、あ、ナイキプラスじゃない、ナイキモデルの、40mm の価格になります。そしてバンドはいいか。まあ、バンド高いの作れば当然高くなりますんでね。44mm のアルミケースの場合、一括購入価格は 64,584 円です。24回払いにすると月2691円になりますということですね。あとステンレスケースのモデルですね。40mm、 一括が 87,884 円、24回払いにすると月3366円になります。そして 44mm のステンレスケースの場合ですね、一括が 86,184 円、24回払いにすると月3591円ということになります。ここで紹介した Apple Watch のバンドに関しては全て、スポーツバンドを適用した場合の金額です。高いバンドをつければそれなりにお高くなりますのでご注意ください。ちなみに一番高いのは、ミラネーゼループをつけた場合ですね。44mm のステンレスケースだと一括 98,064 円と、 iPhone の一番安いやつと同じような金額になるみたいですね。マジかって感じですけどもね。iPhone は予約したって話は聞いたけど、 Apple Watch 予約した人ってのはあまり聞かないような気がするな、リスナーさんの中では。はい、それでは次は au さんの方です。気になる気になるさんの方にあった記事です。 au iPhone XS と XS Max の機種代金を発表という記事が上がってました。これも PDF で見ろと来てるね。これまたちょっと見にくいね。 XS、 あ、了解です。あ、業務連絡了解です。XS の場合ですね、64GB ートモデルのページが出てきたけど、これはどういうことだい？あ、いいのか。64GB モデルの 10S。 24回払いの場合ですね、月2680円。これで合ってるのか？これで合ってるんですよね、端末価格。そうですね、合ってますね。なんか au さんちょっと見にくいな。で、機種変更の場合がこれ2650円ですね。MNP と新規の場合は2250円になるようです。そして 10S256GB モデル、これどれを紹介すればいいのかな。なんかいろいろパターンによって違うんですね、プランによって。基本的には月24回払いで3060円になるようですね。そして512GB モデル、1ヶ月あたり24回払いで3580円。これ au さんはアップグレードモデル、あ、アップグレードプログラム EX というのが適用されるので、ここで約半額になってるんですよね。ソフトバンクの場合は48回払いにするとほぼ半額状態にはなるんですけどね。 au さんはあくまでも24回払いのみの設定になってます。そして 10SMAX64GB モデル、端末価格は24回払いで2950円。 256GB モデルの方は、月3330円。そして 512GB モデルが3850円ということのようですね。はい、ちょっと au はねややこしいんでね、実際に au で契約される方申し訳ないんですが、本文の中の詳細は pdf っていうねリンクを確認していただきたいと思います。はい、でここからはすきちゃんとこに今息子ちゃんがねお見舞いに来たということらしいので、 url はこちらで貼り付けます。au さんの Apple Watch の価格ですね、気になる気になるさんの方にあった記事です。 au Apple Watch シリーズ4の価格を発表ということでこちらも詳細は PDF でと書いてあるんだな。この PDF がねなぜか、ポケットの中で開こうとすると開いてくれないんですよね。なので一旦サファリへ転送をするのでちょっと手間がかかりますが au さんの Apple Watch のお値段は、あ、ここもなんか一覧表が出てる。先ほどのソフトバンクと同じで全てスポーツバンドモデルの方を紹介します。40ミリのアルミケースの場合、一括は61,344円、分割払いにすると、24回で月2556円になります。そして44ミリのアルミニウムケース、一括で64,584円、 24回払いにすると月2691円。そして40ミリのステンレスケース8784円で月々が3366円。44ミリの、ステンレスケース86184円で月々3591円ということだそうですね。そうですね、はい、それでは続いてソフトバンクじゃなかった、ごめんなさい、ドコモです。あ、その前に au の記事が一つあったんだ。この URL を貼り付けておきますね。URL 上がりましたね。はい、それでは次の記事、こちらキナキナさんの方にあった記事です。au Apple Care を4年間利用可能なサポートサービス、故障紛失サポート with Apple Care サービスを提供開始という記事が上がってました。 au が Apple 公式のアフターサービスである Apple Care を従来の2年間から新たに4年間利用できるようにし、さらに紛失盗難時に電話1本で新品同等品を受け取ることができる保証もついたサービス、故障紛失サービス with Apple Care サービスの提供を開始しましたと。加入することで自然故障時の費用やバッテリー交換費用が無料になり、修理サービスとしてディスプレイやディスプレイ以外の修理費が割安な価格で利用できますということで、4年間で4回まで利用することができます。月額料金はデバイスによって異なり、 iPad は月額590円、あ、これは全て税抜き価格です。 iPhone SE は707円、 iPhone 6, 6S, 7, 8は790円、6+, 6S+, 7+, 8+は890円、 iPhone X は1190円となっていますと。10S10R はこれは多分 iPhone X の1190円が適用されるのかなというふうに思うんですが、どうなのかな。iPhone X シリーズとして適用されるものだと思われます。はい、それでは次の記事ですが、今度はドコモさんのお値段ですね。散歩さん、このリンクだとアップルウォッチかなり高くない？あのソフトバンクは金利0円が適用されてますが、多分 au さんは金利がついてるはずです。何パーセントか表記がないんですけども、なのでソフトバンクよりも高い値段設定になってると思いますよ。はい、それでは次の記事はキナキナさんですね。NTT ドコモ、 iPhone XS と iPhone XS Max と iPhone XR の機種代金を発表ということで、ドコモさんだけは XR の価格も出してきてますね。iPhone XS は月々サポート適用時の実質負担額は69,984円、月2,916円から、 iPhone XS Max は82,944円、月々3,456円から、 iPhone XR は39,528円、月々1647円からとなっていますということですね。10S、 先ほど紹介したのはこれ全部 64GB モデルの金額ですね多分。10S の 256GB モデル月々3672円、 512GB モデルは4698円ということになってます。そして 10S Max 256GB モデルの実質負担額は月々4212円、 512GB モデルが5238円。そして 10R 128GB モデルが1917円月々ですね。そして 256GB モデルが2403円ということになってますね。これ3社をちょっと比較が今私の手元でできてないんですが、どこが一番安いんだろうなんて考えずに多分皆さんはもう予約をしちゃったんでしょうけどもね。金利ゼロって書いてあるし、一括でもこう直販より5000円ぐらい高い au、 それは私には分かりませんau さんに問い合わせてみてくださいそんな高値をつけてんのかな。はい、それでは次の記事ですよと。あ、そうそう、ドコモさんはね、アップルウォッチの金額に関する記事が上がってきてないんですよ。発表されていないのか、それともどこのサイトもドコモさんのアップルウォッチの金額を記事に載せなかったのかがちょっと分かりませんけどもね。はい、きなきなさんの方にあった記事です。新型 iPhone の RAM の容量、 10R は 3GB で、 10S Max は 4GB はてなという記事が上がってました。これギークベンチのベンチマークデータからこの数字が出てきてるようですけどもね。まず iPhone10R は 3GB の RAM を搭載し、シングルコアのスコアが4754、マルチコアのスコアが9367となっています。そして 10S Max こちらは 4GB の RAM を搭載していて、 A12 バイオニックチップの動作周波数は 2.49GHz、シングルコアのスコアが4813、マルチコアのスコアが1266となっているということだそうですね。ちなみに参考までにですが、昨年発売された iPhone X のベンチマークスコア、シングルコアは4208、マルチコアは1116となっているということですね。なのでベンチマークのデータ的には iPhone X とはあまり変わってない、 10S がというベンチマークテストのようですねでも 10R のベンチマークテストのデータってどっから引っ張ってくんだろうな不思議って感じがしますけどね。それでは次の記事は、こちらはマックお宝鑑定団さんの記事ですね。 URL を貼り付けときますね。はい、 マックお宝カンデーダムさんの記事です。 iPhone XS Max iPhone XR の eSIM に対応している通信事業者についてという記事が上がってました。 Apple がサポート情報、 eSIM に対応している通信事業者を探すというページを公開してます。XS、XS Max、XR ではナノ SIM で一つ、eSIM でもう一つ、合わせて2つのモバイル通信プランを使えますと。ただし中国、香港、マカオで販売される端末は除くということで、この中国、香港、マカオでは eSIM が許可されていないので、SIM トレイが2つつくと、ナノ SIM のトレイが2つつくということですね。eSIM はソフトウェアアップデートにより年内に利用できるようになりますと。世界サービスプロバイダーとしては Apple SIM パートナーである、ギガスカイとトゥルーフォンが選択可能ですと。ちなみに日本では、ギグスカイは日本でもサービスを提供していますということですね。そして、国別に eSIM に対応している通信事業者というのが出てまして、アメリカでは AT&T と T-Mobile USA、 そしてベライゾンワイヤレスですね、ベライゾンワイヤレス、カナダではベル、イギリスでは EE、オーストラリアでは T モバイル、ドコモではテレコム、ボーダフォン、スペインはボーダフォンスペイン、インドはエアテル、それからリライアンスジオ、リライアンスジオっていう会社かな、クロアチアではこれなんて読むんだろう、ハバツキかなテレコム、チェコ共和国では T モバイル、ハンガリーではマジャールテレコムという会社が eSIM に対応していると。なので日本のキャリアは eSIM を採用しないということだそうですね。なお2つの異なるキャリアを使用するには iPhone が6解除されている必要があります。また CDMA キャリアが最初の SIM を提供する場合、2番目の SIM は CDMA をサポートしませんという注意書きがあるそうです。なのでこれを見る限り、日本で新しい iPhone を契約する場合はナノ SIM で提供されるということになるんでしょうね。ソフトバンクさんは eSIM もともと対応今のところしてないんで、ナノ SIM での提供だと思いますが、ドコモとソフトバンクさんで、ドコモと au さんはもしかしたら eSIM で提供なのかなと思ったんですが、どうも eSIM での提供はしないということのようです。残念、この機能は日本では使えないということのようですね。でもギグスカイが日本で使えるってことになると、キャリアがナノ SIM で提供されて eSIM の方をこのギグスカイで契約すれば、データ通信はそっちを使うことは可能だけども、当然キャリアの方がお値段安く使えるはずなんで、そんなことをする人はいないでしょうね。海外持って出た時ですかね、 eSIM 側が役に立つのは。あとこの最後に書いてある CDMA のキャリアの話ですよね最初の SIM を提供する場合は2番目の SIM は CDMA をサポートしません。ここで言う CDMA というのは 3G の話です。 なので 4G は CDMA ではないので、あの au でいう CDMA1、 ドコモでいう、ドコモとソフトバンクでいう WCDMA を指しますんで、まあ、これも日本ではほぼ関係のない話ではありますよね。はい、そしてこちらも Mac お宝鑑定団さんの記事です。URL をちょっと雨音が大きくなってきましたね。雨音空海 IT ニュースになっちゃうかな。マックお宝鑑定団さんの記事です。 Apple iPhone XS、XS Max 保証対象外、修理費用を公開という記事が上がってました。昨日の時点ではバッテリー交換の話が出てましたが、それ以外の修理に関する情報が出てきてますね。 Apple がサポート情報iPhone の修理の中の保証対象外修理サービスを更新し、液体侵入が原因で故障した場合などの iPhone X を交換修理、本体交換をする場合の金額を案内していますと。画面修理は Apple Care Plus for iPhone 加入の場合は、2回まで3,400円、非加入の場合 iPhone XS は31,800円、10S Max は37,400円で修理が可能ですと。そしてホームボタン、液体による損傷、アクセサリーなどその他の問題について iPhone の修理が必要な場合、 Apple Care Plus for iPhone 加入の場合は11,800円、これは2回までですね。非加入の場合 iPhone XS は62,400円、10S Max は67,000円で修理が可能ですということですねちなみに Apple Care Plus for iPhone は22,800円で購入できますということだそうですよ。まあ壊さなければ一番いいんでしょうけどもね。お散歩さん、ドコモのアップルウォッチも au と同じで高いね。キャリアで契約する人はいるのかな。ああ、ドコモさん値段出てるんだ。じゃあドコモ笑うとこじゃないよドコモ、ドコモさんのアップルウォッチの記事を引っ張ってこなかったってことですね。キャリアで購入する場合はソフトバンクが一番安いってことですね。24回払いで携帯電話と一緒に支払いをしたいなっていう方は使うでしょうね。アップルも今金利 0% キャンペーンは12回払いまで対応してないんでね、12回払いまでしか対応してないんで、24回で金利ゼロで買おうと思うとソフトバンクが一番いいのかもしれませんね。それでは次のニュースですが、待って、先にコピーしなきゃだった。はい、記事を貼り付けておきますね。はい、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。知ってる？iPhone XS と iPhone X の見分け方という記事が上がってました XS 新色のゴールドが出てるんで、ゴールド持っていらっしゃる方はこれは XS だって分かるんですけどもね、そうじゃない場合、 XS と iPhone X 見分けがつかないわけですよ。でどうやって見分けるか、一番簡単な見分け方はiPhone のお尻を見ると分かるんですよね。 一番はっきりしてるのはスピーカーの穴が左右非対称。10S は片側5個穴が開いてますが、ライトニング端子を挟んで反対側は3つしか穴が開いてません。10の場合は両方とも5個5個なんですけどもね。で3個しか開いてない方にはアンテナのねスリットがあるんですよ。これがあるかないかで 10S か iPhone X かが見分けがつくということだそうですね。なので 10S、 10を持ってる人が 10S と交換しちゃえって交換してもね、そこを見るとバレちゃうということになりますね。ちなみに外観はほぼ同じです。なのでそこでしか見分けがつかないということらしいですね。覚えとくと便利かも、でも使うことはないかもっていう感じですね。ニュースは以上です。はい、コメントを飛ばしてましたが、この辺までは読んだかな。ねえ、ヤシチさん iPhone 高すぎ、ケイちゃん iPhone 今まで11台買いすぎたので自粛。それ11台全部手元にあんのかな。ケイちゃんギフト取るたびに出ないと一つもない。ギフト取るたびに出ないと一つもない、ん？どういうこと？ポケモンの話ですよね。それかな、お散歩さん、なるほど、それなら au も大丈夫かな。あ、そうそう、 CDMA っていうのはね、あの 3G を指してるらしいんでね、これの CDMA は。はい、それではツイッターのコメントを紹介しておきましょうかね。ガンちゃんですね、今日拝聴したポッドキャストその2ということで空海を聞いていただいてます、ありがとうございます。で日付が変わって9月13日号をアップロードして、シログさんがなんとギリギリ今夜からシンガポールグランプリが始まっちゃうわけなんですがということで、ポッドキャスト配信してますね。お疲れ様です。沖縄台風の影響はどうですかね。まあ、台風の影響直接はないと思いますけども、なんか高波が結構来そうな話がありますんでね。安室ちゃんのコンサート、あれ屋外？屋外だとちょっとやばいのかい？最後のコンサート中止にならないといいですけどね。はい、コメントは以上ですね。はい、ありがとうございます。さんぽさん、あれ私の見間違いだ、税金分が別になってる、金額同じかな。あ、アプローチの金額、あ、スキちゃん期間ですね、了解です。ソフトバンクさんのアップルウォッチの金額は、どうだったっけ。アップルウォッチの金額は、いや、これは税込み価格ですよ。一番安いのが61,344円、 で、au さんが61,344円。au ソフトバンク一緒じゃないお値段。あ、そうか、違うわ違うわ、分割の方見なきゃな一括は同じだけど分割にした場合ソフトバンクは2,556円。金利 0% 適用すると2,556円ですが、通常の 5% を適用すると2,691円になるってなってますね。2,691円、 au の Apple Watch は au の Apple Watch は2,556円、2556、あ、金利を入れるとソフトバンクの方が高くなるな。うーん、 au さんは 5% じゃなくて 4% ぐらいの金利になってるのかな、もしかしたらまあ、とりあえず現時点ではソフトバンクは一番安い感じではありますね。ジミちゃんこんばんは。わけで、あ、のぶすみさん、データ定額なだぎがプランなくなってるのね au。 あ、わかんない、 au は契約したことがないからなくなっちゃってるんですね。ソフトバンクも、ソフトバンクは7ギガのホワイトプランは今まだ契約できたんだっけ、どうだっけ。継続してる人はそのままだけど新規は終わっちゃったかな、どうだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、スキちゃんはホワイトプランのままにしてるんですよね。はい、というわけで、まあ予約されて無事完了した方はおめでとうございます。まだ完了してないってのはいないかな。はい、まあ、週末ちょっと雨がね続くようですけどもね、お出かけをされる方は傘を忘れずに持っていくといいですね。私も明日は、スキちゃんのお見舞いでゴーツまで、あ、ゴーツじゃなかった、浜田まで、JR で行ってきます。久しぶりに乗り鉄をしてきますよただ快速ね、シートが硬くてリクライニングもないからケツ痛くなりそうでやだなせめてリクライニングしてくれるといいんですけどね。あ、世間一般の皆さんは3連休ですね。私は月曜日仕事しますよ。なので空海も月曜日は配信があります、はい、ちょうど1時間になるんでここで終わっておきましょう。以上、空海 IT ニュース1738回、9月14日でした。お届けしたのはみっちゃんと裏方のすきちゃんでした。それではまた来週月曜日に。ただものだんだん、はい、楽しい週末をお過ごしください。
for upcoming IT news.